主は皆さんと共に。
私たちと共に。
ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。聖書には次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る高いとこからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ。大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。キリストに賛美、
キリストに賛美。
今日はね、なんで大きなお祝い日の日なのかっていう、そういう発想でね、今日お説教することはあんまり考えていなかったから、まあ、いろんな理由があるだろうと思うんですけどもね。でまずイエス様は最後の晩餐の後でもおっしゃってますけど、私は父から出て父のもとに帰るっておっしゃっているんですよね。ですからイエス様はそして今日は父のもとにお帰りになったんですよね。でイエス様の使命を全部果たされて、しかも成功ですよね。イエス様としては成功のうちに全部のことを成し遂げて天にお帰りになったんだから、まあ喜ばしいですよね。じゃあしかし私たちがその喜びと結ばれてなかったら、ちょっとそれはね、観念的なものになるかもしれないですよね。で私たちもね、その栄光に預からせてくださるんですよね。まあ私も、私たちは不完全だけど天使よりも偉いとこあるかなということを、まあ、信仰の 目でですよ。自分の癒しさとかそんな見てたら天使に及ぶべくもないけどね。だけどその信仰によれば天使も驚くほど素晴らしいものなのかなというふうに思いますけど、私何年も気がつかないで読んでた教会の祈りの付録にね、レオ一世教皇様のお説教を今年ね、はっと思ったんよ。そこをちょっと皆さんに紹介させていただきます。レオ一世というのは私たちの大司教様池永淳の霊名ですよね。でこの方は在位が440年から461年まで、はい、生まれた時はこんな偉い人でもあんまりはっきりしないみたい、400年頃らしいですよね。大教皇です。政治家としても、まあ、政治家ってその卑しい意味じゃなくてね、こう全体全てのヨーロッパの人の幸せっていうようなことを考えた非常に偉大な教皇ですよね。彼はこんなことを書いてるんですね。昇天についての説教ですけどね。復活の祭日で主の復活が私たちの喜びの元であるのと同じように、今日の喜びの元は主の昇天ですと。今日私たちの卑しい人間性が天の全軍の上に、天使たちの全威界の上に、またあらゆる崇高な天使を超えて父である神のそばの座につくように、キリストにおいて高められたあの日ですね、昇天の日を思い起こして私たちはふさわしく祝っていますと。私たちのやってることは正しいと言ってるんですね、教皇様がね。ですからね、イエス様のそのもうあらゆるところを突き抜けてね、天使も突き抜けて、そして御父のもう間近に行ったというわけでしょ。でそれはご自分だけじゃなくてね、私たちをキリストにおいて高められたんだという。だから私たちもね、天使を突き抜けてね、神様の近く行くんですね。うん、私たちも 父から出て父のもとに帰るんですよ、はい、だから私たちは大事な、ね、信仰の、ね、もう基礎みたいなものだからで、ね、私たち死ぬとき、ね、小さな昇天祭やみんな皆さんお葬式はみんな昇天祭、ね、ただ、ね、私もちょっと さっき考えたんです。煉獄は行く人多いと思うよ。私はそんなに簡単にすぐ天国行けませんよ。この頃ちょっと危険な傾向としてね、煉獄のこと言わなくなったね。あれはちょっと怖いよ。あれはで教会の精神と違うもの、うん、で、もう煉獄ってありがたいところなんですよ。本当に清めていただくからね、そこで。そして自分を納得して神様のもとへ行くでしょ。だからちょっと保留されてるんですよね、私たちのお葬式は。保留された昇天祭、だから一種のやっぱり慎みとか、一種ある種の暗さとかあってもいいですよね。はあ、マザテレサがなちょっと、まあ、つまらないこと言い出したら亡くなるけど、マザテレサが亡くなったらそのご苦労様でしたという気持ちが起こってくるけどね。だけどね、私たちは思うんですよ。そんなに偉大な生涯、私たち一人一人についてそんなに期待しなくてもいいんじゃないですか。もうちょっと今より良くなった方がいいかもしれないけどね、大体同じぐらいにして死んでいくんですよ。それはしかし私たちにとっては昇天祭じゃないかっていうことなんですよね。しかし私たちの愛している人がね、その昇天祭に昇天祭にね預かれないんだったら寂しいよね。だからできるだけ身近な人からね、この昇天祭に預かれるようにお招きしなきゃいけないと思いますね。で、まあ、そういう関連の場所いくらでもあるけども、ヨハネの14章にね、私はこれから行ってあなた方のために場所を用意しに行くと、父のもとにはね住むとこたくさんあるってイエスはおっしゃってる、ね、だからたくさんの商店はみんな準備されてますよってイエスはおっしゃってるんじゃないでしょうかね、はい。でイエス様は父から出て父に帰るでしょ。で私たちも三位一体はちゃんと教えられたんですけど、イエス様はいつでも祈るときは天におられる私たちの父よと言いなさいとおっしゃってますでしょ。で私たちも父から出て父のもとに帰るんですよ。だから本当に素晴らしい お父さんのところへ帰っていくんですね。ですから私はね昇天祭は父の日だと思うんですよ。毎年ね。で次は聖霊降臨でしょ。聖霊はねまだまだ働くんですよ。世界に働きまくるんですよ。これから暴れまくるんです。だけどもイエス様は終わってるね、ある意味で。だからこれからもイエスは偉大なことされるけどね、イエスのね生涯の各瞬間がね永遠につながってるんですよ。すごいすごい力が。イエス様赤ちゃんで遊んだ時もそれはもう永遠につながってる。すごい奥義ですよ、うん、それはね。だけど聖霊はこれからまた働くんですね。だからねイエス様はね全部やり遂げたんや、うん、イエス様はやり遂げないイエスってことはあり得るかどうかまた難しい問題だけどね。だけどある意味でハラハラですよ。でそれこそアッバーでしょ、お父ちゃんですね。できたらこの苦しみをマルコの14章、この苦しみを私から取り除けてくださいと。だけど私の望みじゃなくてあなたの望みがとおっしゃったでしょ。でイエス様は全部引き受けたからね、全部やり通したから、静かな気持ちで私は父のことを全部やったと思いながら暮らされたでしょ。で私たちもそれに習いたいと思うんですよね。だからね今日私は父の日だと思うんですよね。いやまあ、救いの経輪において経輪って難しい言い方、救いの計画においてね、親子の情っていうのは、まあ、もうお母さんと息子もいいで、お母さんと子供もいいですけど、父と子の関係って素晴らしいと思うよね、うん。まあ、私もねなんかちょっと子供を大事にしすぎてんじゃないかと思うこと時々この頃ある場合あるんだけど、ものすごくお父さんが子供を愛してたらね、そのお父さんはもう救いにかなり近いような気が私この頃しますよ。 もうめちゃくちゃ子供を愛してるお父さん見たらね、まああんまり羨ましくもないけど僕はね、今のところだけどね、その人は神様に近いなっていう気がするのね。他あんまりいいことしてなくてもね、子供だけ本当に愛してたらね、かなりいいんじゃないですか。だからその親子の情というものを作られたものもね、これは神様ですわ。まあ、こんな話したらちょっとだけね、ピエタってあるでしょ、あれは芸術のスタイルなんですよね。だけど元を呼ぶと高愛という言葉なんです。ラテン語のピエタスという、イタリア語でピエタっていうんですよね。音が芸術のスタイルの言い方になってしまってるんですけどね、その親子の情愛ね、これはお母さんと息子ですけどね、またお父さんも含まれますよ。ピエタスは子供からお父さんへも含まれますよね、私は今何を言おうとしてるかな、だいぶちょっと横にそれてるかもしれませんけどね、私たちは本当にいいお父さんのところへ帰っていくんですよ。で神様がね、イエス様がですよ、お父さんって祈れっておっしゃったんだから、よくね批判してね、ちょっと別のことだけど、なんか新さんでもね、なんか預言者が現れたみたいにね、私から始めて新しいこと始まるみたいなこと言われるけど、私もそんなこと今までちょっとぐらい陥ったことあるけれど、そんなことにならないようにお願いしたいんですけどね、マリア様、お祈りの中でマリア様という言葉の方が御父よという言葉よりも少なくないといかんと、そんなことまで言いませんけどね、バランスの取れた信心、私たちの信心の中にいつでもお父さんお父さんということが、ね、いつもあるように、ロザリウムも習慣になっちゃって唱えて、その習慣にも唱える方がいいんですよ、とてもいい習慣だから。でも本当にお父さんということはあんまり考えてないということはありうるからね。だから私たちはやっぱ心でやっぱり本当に僕らのカトリックの信仰でお父さんが土台かなということをね、やっぱり時々考えた方がいいと思うんですよ。そしてまたね、新鮮な気持ちでお父さんとまで呼びかけてね、向こう生きてるんだからね、練習とちゃうから、お父さんって呼びかけたら向こうからも返事があるんですよね。でそうしたいというふうに思います。今日はだからお父さんの日で、イエス様もお父さんのところに帰られたから、私たちも喜んで、私たちもお父さんのところに帰れるように、そういうことをして、またお父さんの気持ちを深めるようにね、していきたいと思いますよ。アッバというのは新約聖書に3回出てくるんですよね。でマルコに1回イエス様の直接の言葉ですね。それから場所読まないと本当はちょっと不完全だけど、ローマ書の8章とそれからガラテアの4章にね、私たちの心にはアバというそのお父さんを慕う心が与えられているという、だから信者の条件として彼はそれを言うてるんです。でその時彼はヘブライ人でしょ、ヘブライ語で教育受けてるでしょ、それからギリシャ語は精通してるし、ラテン語では演説するしね、そういう、言葉の達人ですよね。雄弁家じゃなかったみたいだけど、だけどその人がどうしてもそれだけアッバという言葉を残したかったですね。だからまた聖霊のお助けをいただきながらね、私しっかりお父さんということの理解をねしていただきたいと思うんですよね。さっき言おうと戻ったからね、朝皆さんに聞いてもらったら大したことない話かもしれないけど、で私たちスコラ哲学の講義聞いた時にね、神様はね全ての完全さの究極にある方やというような定説があったんですよね。でそれはしかしね、神様をお父さんとして受け入れている姿とは違うということですよね。アリストテレスの考えですよね。全ての完全さの、原因と源はね神様だっていうね考え方ね。だからそんな神様が嫌いな人一人もいないわ。貧乏よりお金持ちの方が大体いいだろうしね、計算間違ってるより間違ってない方がいいしね、でいろんな形が流線形で合理的な形がいいだろうしね、それは神様だもん。そんなの好きやっていうのは足りないんですよ。お父さんといついつでも一緒にいたいということよ。いつも一緒にいたいと、尊敬する人でも尊敬してるけどちょっと一緒に暮らしたくないなっていう人いますよね、人間の条件で、それはそれでいいんですよ。それくらいじゃないと困ります、ね、 だけどね、神様とはいつでも一緒にいたいという心がね、私たちにね、本来与えられてるはずなのよね。で、そういう心が与えられてない人は一人もいないのかもしれないんです。で、私は受けた教育ではね、ちょっとカトリック教会はこの点の説明がまだまだ足りないと私は感じているので、人のせいにしたらいかんけどね。私ももっといい言葉を見つけたいと思いますよ。どうみんな神様をね、あんなピストルでね、自分の子供を撃つ人でもね、やっぱりね、神様に向かってるということがあるんですよ。だから変なことしたらかえって悲劇的なんだよね。で、そしてそれを私たちはね、皆さんの前にもね、やっぱりはっきりさせてね、御父を愛しているということはどんなに素晴らしいことかということね、それを見せるようにしたいと思います。何度でも話し続いていくからもうこれで終わりますよ。で、今日のね、第一朗読も第二朗読も素晴らしい、それは、うん、だからいつでもね、また私が長い間生きてたらまたその話をさせていただきますけど、最後にあれでしょ、なんていうか三条の水訓で七章ですね、求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられるってね、あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださらないわけがないと。マルコも同じですけども、いや、マルコなんだ、ルカはね、聖霊をくださるという言葉になってますけどね、これではなかったんです、最後ね、それはね、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである、ね、できそうもないんだけど、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。それは御父と私たちがどんなに近い関係で試み、真似してみようという、そんなね、動機を持ちなさいっていうことなんですよ。そんなの、完全になれるはずがないけどもね、お父さんやってるから私もやってみようというね、イエス様はそこを進めているわけですよね。だから神様はね、もう どんな哲学でもね、説明しきれないですね。だけどお父さんということの中に全部解決があると思いますよ。イエス様はそういう方として神様を認識してください。それそうしたら裏切られることはないとイエス様はおっしゃっているんだと思います。またゾロゾロ行くね、ズルズルと。私を見る者は父を見ると、またイエス様おっしゃってますよね。はい、これで終わります。